川崎ショータイム川崎スイッチオン。
さあ木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ皆様いかがお過ごしですか？なんか9月2日ってこんなに涼しい、
ね、なんかいきなり9月に入ったとたん、ね、おしまいです。
なんだか外がクーラーの中みたいで肌寒い、肌寒いというかもはや寒いですけど ね、 はい、そんな9月2日木曜日でございます。今週もやってまいりました、はい、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙あり、ツッコミどころ神どころも満載でお届けするご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。
はい、
本日の番組メンバーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、恥じった反省の仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、ガブのリーダーゆうゆうこと大塚ゆうでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そしてお隣にいらっしゃるのはどなたでしょうか？
はい、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。みんな元気素敵大好き、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
なんだ今はさ、東京2020、パラリンピックね、
パラリンピック
開幕中じゃないですか。
はい、
すごい熱戦、本当に、私ね、ボッチャって、スポーツね、あるじゃないですか。結構この数年で、その川崎市内のいろいろなイベントで、こうボッチャ体験とかさせてもらったことがあるから、
そう
ですね、その、プロのというか、いざ、その本物の選手のプレーを見るとですね、なんか、もう、本当に狙い通り、ピタッとこう、投げるじゃないですか。
はい、
金メダル取られたね、金メダル出た選手の、もう準決勝とかもう本当ここで最後に決めるかみたいなね、なんて言うんだろう、もう本当に狙い通りにね、ボール投げるのね。
は
い、本当にそのアスリートっていうかね、その道極めてる方っていうのは本当にすごい、こう本物なんだなっていうふうにね思いながら、見ておりました。
わかりました。でもね、水泳ずっとやってて、やっぱり
そう
夏のオリンピックってなると水泳とか結構目がいっちゃうんですけれども、特にパラリンピックだと、自分の当然ですよ、自分がね一生懸命泳いだタイムよりもすごいね、早いタイムとか出して
当たり前タイムよりもってことね、
当たり前なんですけどね。
そう
もう日々のね、練習の成果なんだなと思ってね、
本当にね、
胸が熱くなりますよね。
本当にね、力をいっぱいもらってますね、このオリンピック、パラリンピックのね、皆さんの活躍からね、いよいよ今週日曜日9月2日まででございますよ、パラリンピック。最後までね、熱戦期待したいと思います。
応援いたしましょう。
はい。さあ、そして他のスイッチオンファミリーなんですけれども、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内人数制限しております。
はい、
今日も外から、DJ 稽古を見守ってくれております。今、スタジオの中の様子をパシャパシャと
写真
を
撮ってくれています。OK、
OK、OK、OK、撮ってくれています。どうもありがとうございます。プロデューサーのシチューさんは別のお助けのため、お休みですね。この後いらっしゃるかもしれません。
はい、
さあ、そして本日も素敵なゲストの方をお招きしておりますので、早速ご紹介いたしましょう。
はい、
様々なゲストをお迎えして、川崎のこれまで、今やこれからを発信している小杉スイッチオン、アーティストやパフォーマー、それからスポーツ選手やプロレスラーまで、川崎で頑張る人のトークを毎週お届けしています。川崎で頑張る人といえば、私たちの暮らしのため日々業務に当たってくださる行政の皆さんも忘れちゃいけないですよね。スタジオからもほど近い川崎市中原区役所、窓口くらいでしか会う機会はないんだけれど、職員の皆さんは一体どんなお仕事をしているのを直接聞いちゃおう、知ってみようということで、本日は中原区役所危機管理担当の小野山和樹さんがゲストにお越しくださいました。
はい、
町の
お元気、
お元気なお返事ありがとうございます。
はい、
ね、この素敵なお声の持ち主はね、町の縁の下の力持ちでございますが、危機管理担当ってね、どんなお仕事なんだろう、私たちの生活にどういう風に関係しているのか、小杉スイッチオン的社会科見学行ってみようということで、改めまして小野山和樹さんですね、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
すごくどうですか、この大生の萩からね、このご本人のこう精悍な感じといいますか、大変真面目に今マイクの前にこう向き合ってくださっているご様子が、リスナーの皆さんにも伝わってるんじゃ、ないかと思いますが、緊張されてるんですか？
ちょっと緊張
ているそうなので、
はい、
よろしくお願いします。後ほどたっぷりコーナーでお話を伺いいたします、
うん、その頃には、ね、緊張もほぐれてるかな、
ね、そうですね、私たち次第なんじゃないでしょうかね、そこはね、頑張っていきましょう、
はい、
さあ、そしてそんな緊張しているゲストさんへのメッセージなんかもね、お待ちしておりますよ。パソコンやスマホから小杉スイッチ上ウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけます。 Facebook ページもありますので、そちらからでも OK です。採用された方で住所と本名を記載されている方には、小杉スイッチオン特製ステッカーをプレゼントします。さあ、かまずに原稿通りでございました、
はい、
さて今日これからの川崎市中原区のお天気ですが、現在ね、先ほども言いました、寒いです。気温が23度ですね。
23度、
はい、
前半なんですね。
クーラーの中ですよね、もう本当にね、はい、雨が降っておりますし、少しとパラパラと、来ておりますが、この雨ね、夜まで続きそうでございます。はい、そして本当に、夜までずっとこの気温変わりませんので、体調管理ですね、急に涼しくなりましたので、はい、どうか皆さん、あの暖かい格好をぜひなさってください、
ね、羽織物も一枚あると ね、
いいですね。さあ、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私がと、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉です。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチをホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を、全国にまた世界にまでズビズビズバッと発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ちょっとここでですね、私事なんですけど、ちょっと少しね、お話ししたいことがあるので、お時間いただいてもよろしいですか。
大丈夫ですよ、
ありがとうございます。山さんもお付き合いください、はい、ありがとうございます、はい、私ね、今日3週間ぶりかなの、スタジオに、登場しまして、先週先々週と、お休みさせていただいてたんですけども、実はあの新型コロナウイルス陽性患者の濃厚接触者になってしまったためにですね、うんうんうん、お休みをいただいておりました、はい、先にあの言っておきますけど、私は感染しませんでした ね、
ね、
はい、陰性、すべての検査が陰性、あの、はい、症状ももちろんなく、しっかり2週間の観察期間を経て、もうすでにあの先週末から社会生活には復帰しております、うん、で今日ももちろん体調に問題がありませんので、こうしてスタジオに来させていただいておりますので、はい、どうかあのその点はね、リスナーの皆さんもご安心いただきたいと思うんですけれども、
う
ん
う
ん、ありがとうございます、ね、今濃厚接触者になったんですがというふうに言いましたけれど、うん、実際実はですね、厳密に保健所から自宅待機を指示されたわけでは実はなくて、まあ、状況を、ね、ご存知の方ももちろん今ゲストでいらしている小山さん も当然ご存知と思いますけれども、今感染者増えすぎているので、はい、濃厚接触者をこう追い切れないという状況にあると、はい、話には聞いてましたけど、ね、本当にそういうことなんだなと、保健所役所逼迫している状況なんだなということを目の当たりにね、しました、当事者として、
はい、
そして、まあ、指示がないとはいえ、状況から考えると限りなく、まあ、私自身濃厚接触者であるなというふうに判断しましたので、うん、関係各所を相談させていただいた上、自主的に自宅待機という形を取らせていただきました、
はい、
で、まあ、こういった、ね、状況を、ね、その自身の状況を周りに伝えるにあたって、うん、まあ、こんな時期に濃厚接触になるような行動したの、なんていうふうにお叱り受けるかな、うん、まあ、そういう、ね、思われてしまっても仕方がないかなというふうに に思ってはいたんですけども、ね、まあいいえなんていう風にね、ルルお姉さんも言ってくれたんですが、本当周りの皆さんがすごく優しくって、普段から、まあ当然なんですけど、私がね、気をつけて生活していたことをちゃんと知ってくださっていたので、まあ、これだけ感染拡大しているんだから、いつ誰がなったって、しょうがないよと、そんなにね、気に病まなくていいよっていう風に声をかけてくださったことが、救いだったなと思います。ね、ちゃんと普段の行いを見てもらえてたんだなというふうにありがたかったなと思う反面、まあ、このラジオもお休みさせていただきましたし、まあ、その他の予定キャンセルしてご迷惑をおかけしてしまったこと、あとはやっぱりその医療機関保健所区役所対応してくださった皆様の手を、まあ、煩わせてしまったことですね。それに関して本当に申し訳ない気持ちで、2週間過ごしておりました。あとは家族を、ね、不安にさせてしまったということもとっても申し訳なかったですね。自分が感染してこの後発症するかもしれないっていうことよりも、それで私から家族に移しちゃったらどうしよう、そっちの不安の方がやっぱりなんか私は強かったので、まあ、そうならないようにということでしっかりと家の中で対策を取りながら、過ごすようにしておりました。で、まあ、結果的に私は無事でしたけれども、私と同じような状況でその知人から濃厚接触者に当たるっていう方が他にも何人かいたんだそうでね、実はその方は皆、数人、数人というかその該当する方は皆さんその後症状が出て陽性ということになったそうで、本当にその一人から複数人に感染してしまうんだと、強い感染力痛感して、います、まあ、ただと言いますか、本当に救いであったのはその数名に感染してしまったけども、なんとかそこで食い止めることができたというふうに、聞いております。その陽性患者となった知人がですね、私に発熱の、ご連絡くださった時点ではまだ本人の検査の結果は分かっていなかったんですよね、ただ、その早い段階でご連絡くださったおかげで、まあ、私含めその他接触者が適切に行動することができて、で結果その先に感染を広げることがなかったっていうのは本当に良かったなというふうに思って、おります、ね、ということで、まあ、この2週間過ごして思いましたけども、改めてこのコロナ禍の行動っていうのが、一人一人ね、もう本当に再三言われてることでありますけれども、一人一人の自覚意識、これは本当に大切なんだなっていうことですね、改めて本当に思いました、リスナーの皆さんもね、もちろん毎日気をつけて過ごしていらっしゃることと思います、ね、説得力ないかもしれないけど、私もねそうだったんです、でもこういうことにもなってしまったと、本当に誰もが当事者になる可能性があるからこそ、まあそれでも自分が感染してしまったとか、こういうふうに濃厚接触者になってしまったっていう時はどうかね、恐れず迷わずに自覚を持って適切に行動をね、してほしいし、これからも私もそうしようと思って、おります。もしかしたらだって今ね、療養とか待機中とかで、でラジオ聞いてらっしゃる方、今まさにいらっしゃるかも、不安な気持ちですごくお過ごしだと思うんです。本当にね、新型コロナの脅威っていうのがすぐそこに迫ってるなっていうことを、お伝えしたくて、脅かすつもりじゃないんですよ、そういうことじゃなくて本当に迫ってるんだなっていうことを実感したので、この機会にちょっとお話をね、させていただこうと、皆さんに許可をいただいた上でこういったお話させていただきました。どうか、リスナーの皆さん引き続き気をつけてお過ごしください。
ゆうゆうありがとうございます。
すいません、私事でお時間いただきましてありがとうございました。
ゆうゆう自身もね、すごく不安な日々をね過ごしていたんだと思うんですけどね、こうやってね、皆さんに注意喚起というか、こういうことがあったのでより一層ね気をつけていきましょうというふうに電波に乗せてくださったゆうゆうのね勇気が本当に
ありがとうございます。そんな風に本当にね、お優しいありがとうございます。小山さんにも直接ねお仕事に関わるような話だったので、申し訳ないなと思いながら、また後でこういった現場の状況とかも危機管理担当さん当然ご存知のことと思うので、ぜひお話を聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそれではですね、ちょっと今気分を変えて1曲お届けしようかと思います。1曲目は聴いてください。スキマスイッチでゴールデンタイムラバー。お聞きいただきましたのはスキマスイッチでゴールデンタイムラバーでした。さあ続いては武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチしてご紹介します。武蔵小杉周辺情報のコーナーでございます、さあ今日は 武蔵小杉というか中原区のスペシャリストを目の前にルルお姉さんは何をご紹介してくださるんでしょう
そんなハードルを上げないでくださいよ。もう
さっきせっかく最後に素敵なフォローしてくださったのにここでハードルを上げる
という、ねえ、なんということでしょう、
なんということでしょう。お願いいたします。
はい、はい、ではお姉様もね聞いてください、はい、ご存知かと思いますが、グランツリー武蔵小杉ありますね、
はい、
大型商業施設でございますが、うんうん、開業以来初の大規模リニューアル第3弾が、昨日9月1日に行われました。
ですね、
はい、実はね、4月ですとか7月に第1回、うんうん、第2回のリニューアルがあって、まあ、ここでもね、お話しし
てね、その時もちょうどルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルもうじゃあ予約ということでお願いします。
はい、お願いします、はい、じゃあいよいよ内容をねしっかりお伝えしていきましょう、はい、さあ昨日9月1日に第 3回目のリニューアルオープンしたグランツリー武蔵小杉さんなんですけれども、はい、今グランツリー武蔵小杉さんでは日常を豊かに過ごすグッドライフラブをテーマに開業以来の大規模リニューアルをこう4期にわたって実施をね繰り返して、はい、いるそうなんですよ、はい、で、今回の第3期開業ではちょっとねこの間っていうか昨日なんですけれども、実際に足を運んでみたんですけれども、はい、エントランスちょっとね開けた、奥に噴水広場とかもあるんですけれども、そこに大きなね大型ビジョン
出てた、
はい、そう285インチもある大型ビジョンが出ておりまして、はい、そこに店舗情報ですとか、はい、ちょっと地域の内容なんかもね、うんうんうん、放送されていました、はい、でそこでもまずあ変わったっていうねびっくりした内容だったんですけれども、はい、他には雑貨店のオーサムストアさん、そしてチョコレートブランドホテルショコラさん、美容サロントータルセラピーさんが新規出店。
なんかすごいお名前だけでもすごくおしゃれ
ね。すごくねおしゃれなんですよ、うん、実際に店舗にも行ってたんですけどね、うん、ちょっと後ほど紹介させてください。
はい、
そして、皆様おなじみの無印良品、はい、そして、はい、リー、お洋服ブランドのリーがリニューアルしております。
はい、
はい、今ねお伝えした中でも無印良品さんがすごくね大きく大規模な店内になってます。
これ話題ね。
そうです
よ
ね。
そうなんですよ。
なってますよね、
う
ん。
どうやらこの無印良品さん神奈川県で最大規模の店舗だそうですよ。
それが武蔵小杉に来てくれたの、は
い、そうなんです。
すごい嬉しい、
ね、はい、小野山さんもご存知でしたか。影山あ
んんこの大規模っていうことか。
神奈川県最大規模。
最大規模というのは知らなかった。
お
ぉ、そう、知らない情報を。
はい、やったお届けできました。
そうですね、川崎駅にある無印あって、うん、そこは結構大きかった。
うん、
まあ、それ以上、
ね。ありますね。きっとそれ以上なんだと思いますよ。はい。で、ちょっと今日はこの無印良品さんにスポットを当ててお届けしていきたいなと思います。はい、県最大規模だけにこう目的とする商品がね、ある場合、ちょっと探しにくいなっていう方も多いかと思うんですけれども、ご安心ください。無印良品のこれは3階だったかな、3階にあるんですけれども、入り口に無印良品の地図、店内マップが書いてありまして、はい、ちょっと皆さんにお見せできないんですけれども、はい、なんかグランツリーに入った時にこういった店内マップのチラシをね、はい、配っていますので。
あ、くれるんですか。
そうなんですよ。もらえたり、あとは3階の店舗の前にアクリル板でおしゃれな店舗のね、こういった、案内マップが、はい、ありますので、こちらを見ていただければ、お求めいただきたい商品がどこに置いてあるのかっていうのがね、わかるかと思いますので、ご活用ください。
はい、
のね、衣料品に収納もの、収納するもの、リビング用品、寝具、ヘルス&ビューティー、食品などに加えて、これがね、また、新しいんですけれども、はいはい、ミニ書店の無地ブックスというちょっとしたの喫茶店が、はい、中に入っているんですよ。
イートインができるの？
イートインができます。
そうなんです。
イートインはね、ちょっと私は昨日行けなかったんですけれども、うんうん、どうやら今ね、AD として後ろで、うん、いろいろ絵の下の地
の、なんかちょっとチラッと無印のお菓子をこれ見ようと、はい、
無印のお菓子を今見せてくれてますけども、
黒胡椒せんべいを今手に持っていますよ、無印良品の。
そう、我らが DJ 稽古がこの ミニ書店無地ブックスでね、一杯100円でお茶ができるのよって先ほど教えてくださって。
さすが、情報早いですね。
ね、
昔の在住のね、
DJ 恵子。DJ 恵子でございます。そう、ブックスカフェ、無地ブックスでね、ちょっと本を読みながら、一杯お茶をしてね、のんびりしながら、なんだろう、お買い物を楽しめる。あとはちょっと私ごとと言いますか、すごく気になったのが、子供服売り場がすごく充実していまして、どうやら中原区子育てインフォメーションという子供服エリアに、そういった中原区の子育てとコラボレーションされてる、はい、区画があり
ますね。そうなんですか、あります？
そうみたいですね。なんかそれで、なんか子育て世代向けに、なんか PR
そう、
区役所
そうなんです。
手を結んで、無印良品さんが発信してるっていうことなんですね。
はい、なんかそういったタイアップというか、仕掛けて、実は防災に関してもちょっとそういうのでお声掛けあって、
そうだったんですね。
開店前に、開店準備中のところをお邪魔させていただいたんです。
そうだったんですね。はい、そう、もうなんかね、無印良品ってお店だけではなく、地域密着型になりましたね、無印良品グランツリー武蔵小杉店。そうなんです。で、子育てインフォメーションのところには、あの、寝ない子誰だっていう、あの、ちっちゃい子向けの絵本
ありますね、
なんかとコラボレーションしたお洋服ですとか、あとは、中原区の、あ、無印良品グランツリー武蔵小杉中原区育て、あ、何言ってるんだろう、
何をしたんだろう、
中原区子育てインフォメーションと刺繍されている T シャツが展示されていたりなどもして、すごい、あの、前面に押していたんですよ。で、この刺繍も、あの、店内に刺繍工房というものが、はい、設置されていて、そこでお好きな文字、10文字までだったかな、とか、マークを、あの、刺繍してくれたりですとか、あとは、あの、お直しの仕上げなども無料で行っているそうですよ。
すごいサービス、なんか充実してますね。
サービスもね、充実しておりまして、便利なんで、皆さんね、足を運んでみてください。
はい、ありがとうございます。
武蔵小杉店。で、その他にもね、ホテルショコラ、イギリス発のチョコレート専門店。そう、日本では、なんだろう、表参道、中目黒、銀座、丸の内のね、丸ビルの中にあるんですけれども、はい、武蔵小杉にもデビューということで、
その夏にお構えしたってことか
さ、そう、そういう小杉が。
ね、
なんかちょっとおしゃれになっちゃいましたね。で、その他には、オーサムストア。うん、こちらは、原宿の、表参道に誕生したライフスタイルショップで、すごいね、あの、リーズナブルな価格なんですけれども、食器、キッチン、文具、コスメ、アクセサリーなどなど、いろんなね、こう、可愛らしい雑貨が売っております、オーサムストア。
はい。
はい、9月に入ったこともあり、もうすでにね、ハロウィンアイテムも、
豊富
にね、はい、そうなんです、ね、ディスプレイされていたので、うん、今年のハロウィンね、また、おうちハロウィンなんてことにもなるんでしょうかね。
そうでしょうね。
はい。なので、こう、おうちの装飾品なんかをね、こう、ここで、買って、なんだろう、みんなでおうちハロウィンをね、楽しんでるんじゃないかな、なんて、はい。
いいですね。
思いましたよ。そんな、武蔵小杉のグランツリーのリニューアルオープンの内容なんですけれども、はい、最後に2点だけ、
はい、
イベント情報をお伝えしてもよろしいでしょうか。はい、今週のね、同日に、川崎ブレイブサンダースの特別企画、うん、入場無料のイベントが行われるそうです。川崎ブレイブサンダースが SDGs とバスケットボールの体験を合わせたイベントを開催ということでございまして、9月4日土曜日、5日の日曜日、午前の部は10時から12時、そして午後の部が13時から15時、1階の、なんだ、武蔵小杉駅口横の屋外スペースで行われるそうです、うん、はい、ここではフリースローにチャレンジできたりですとか、あと SDGs とコラボということなので、着なくなった衣類の回収コーナーなどもあるそうですので、皆さんこの土日ね、足を運んでみてフリースロー楽しんだり、うん、はい、あとはね、多分そろそろ衣替えの時期にもなりますので、うん、こう衣類回収コーナーでね、こう着なくなった衣類を持って行って、で、そうね、なんだろう、SDGs に貢献、
そうですね、
もうできるかななんて思いますので、楽しみにしていてください。
はい。
はい、あともう一点大丈夫ですか？はい、9月 15日の水曜日、こちらはお母様向けのイベントでしょうか、ママハピエクスポというものが15日水曜日に行われます、うん、お母様方がお子様を連れて楽しめるイベントとなっているそうで、うん、手形足形のアート、ね、お子様の成長記録が、ね、取れる手形足形アートですとか、うん、ハンドメイド雑貨、あとは占いですとか、うん、手作り工作プレゼントなどがもらえる企業ブースが集結しているそうですので、皆様、ね、特にお子様がいるお母様、ね、お父様、ご家族の皆さん、足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、はい、15日水曜日、10時から16時、そして場所は1階のアクアドロップス、あの噴水が、うんうん、はい、ある広場と、また1階の、東急武蔵小杉駅口の横、屋外スペースで行われるそうです。はい、はい、皆様楽しみにしていてください。はい、はい、以上、武蔵小杉周辺情報のコーナーでした。
さあ、時刻は午後2時、27分30秒になろうとしております。続いてのコーナーは、今日の安全安心1問1答です、はい。安全や防犯にまつわるクイズに、はい、ガチンコで、回答していただきますよ。今日ね、答えてくださいますのは、先ほどからいろいろと、私たちの知らないことを教えてくださって、
情報教えてくださって、
はい、中原区役所危機管理担当の小野山和樹さんでございます。はい、回答よろしくお願いいたしますね。
は
い、
わかりました。
はい、そして出題は、リュウだって、リュウお姉さん。
よろしくお願いします。
ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰でしょう。
川崎純情小町の八塚ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさん、ありがとうございました。それではルルお姉さん、はい、出題よろしくお願いいたします。
お願いします。それでは小野山さん、丸×問題でございますが、はい、大丈夫ですか？
はい、
はい、
頑張ります。
はい、では参りましょう。はい、問題です。じゃじゃん。110番通報は電話以外ではすることができない、丸か×か。
ん？
電話以外。
電話以外ですることができない。
か、どうか。
はい、
うん、電話以外の方法で、うん、できるということで、罰、う
ん、罰で大丈夫ですか。
日本語が難しい、今トラップに引っかかってるけど、ね、できるってことです ね、
で、 す
ね、
できるということ で、
できるってことなので、うん、この回答は罰、う
ん、
はい、どうでしょうか。正解は、
おー、正
解でございます。
やったー、すごく今ほっとして、ね、前書きが触れるほどの今、ため息というか歓喜の、ただ吐息が漏れましたけど、
これは内容ご存知でしたか？
いや、ただでも110番通報って、ちゃんと警察に、通報したい時にできないと意味ないと思ったので、このご時点はインターネットとか、なんか手段はちょっとわからないかったんですけど、うん、はい、まあ、できた方がいいかなということで、
できた方がいいかな
というね、罰について。
素晴らしい。さすが、危機管理
さん。本当ですね。まさにですね。
小野山さんでございます、はい。はい、お答えありがとうございます。はい、補足説明をさせてください。はい、言語や聴覚に障害を持つ方のために、110番アプリシステムというスマートフォンのアプリや、またはファックスでも通報することができますとのことです。はい、ね、110番はね、もうしっかり行えなければいけません
も
ん
ね。う
ん、
そうですね、おっしゃる通りでしたね。
おっしゃる通りでございます。で、詳細についてはね、神奈川県警察のホームページで確認できるとのことなので、皆さんちょっとご確認よろしくお願いいたします。
はい、
ということです。
もうご名答でございました。小野山さん、ご回答ありがとうございます。ルル姉さんも補足説明ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、安心安全は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
はい、
さあ、お待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫ってまいります、ゲストトークコーナーでございます。はい、本日のゲストさん、改めてご紹介させていただきましょう。
お願いします。
様々なゲストを迎えして、川崎のこれまで、今やこれからを発信しております、小杉スイッチオンですが、アーティストやパフォーマー、スポーツ選手やプロレスラーまで、川崎で頑張る人のトークを毎週お届けしております。川崎で頑張る人といえば、
私たちの暮らしのため日々業務に当たってくださる行政の皆さんも忘れちゃいけないですよね。スタジオからほど近い川崎市中原区役所、窓口くらいでしか会う機会はないけれど、職員の皆さんは一体どんなお仕事してるの？直接聞いちゃおう、知ってみようということで、本日は中原区役所危機管理担当の小野山和樹さんがゲストにお越しくださいました。
はい、
町の縁の下の力持ち、危機管理担当ってどんなお仕事なの？私たちの生活にはどういうふうに関係してるの？ということで、小杉スイッチ音的社会科見学行ってみよう。さあ、小野山和樹さん、いよいよ出番でございますよ。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では改めてラジオを聞きの皆さんへ自己紹介をお願いいたします。
はい、中原区役所危機管理担当から参りました小野山和樹と申します。
はい、
危機管理担当というと、うん、交通安全、先ほどのクイズにあった交通安全ですとか、あと防災のことももちろん担当しておりまして、まあ、その中で私は防災の方を担当して業務の方を当たっております。
はい、
まあ、そういった中で近年新型コロナウイルスの蔓延伴って、はい、まあ、ちょっと保健所の業務も逼迫しているということもありますので、
本当にね、私もお話しした通りなんですよ。
はい、うん、そういったところの、まあ、区役所全体でどう対応したらいいのか、どう支援したらいいのかですとか、うん、最近だと、まあ、ワクチンの会場も、まあ、中原市民館でありますので、そこの会場運営なんかもやらせていただいております。
はあ、本当にじゃあ防災危機っていうことに関して多岐にわたってお仕事していらっしゃるってことなんですよね。はい、
そうですね。
はい、7月に総合防災訓練でのがね、中原区役所の主催だったと思います。はい、それ、動画配信で今年度行われたんですけども、
は
い、DJ 傾向そこでなんかちょっとお世話になったみたいですね。
そうですね。
そうです。メインパーソナリティということで、はい、ライブ会場の司会の進行をさせていただいて、
さすが武蔵小杉のマドンナよ、 DJ 傾向ね。はい、そのね、動画の様子なんかも見られるそうです。中原区総合防災訓練っていう風にね、 YouTube で検索するとご覧になれるそうなのでね、それもぜひ見ていただきたいんですけども、はい、他にこれまでどういったその、まあ、事業といいますか、はい、されてるのかとか、あとはその今ちょっといろいろとお仕事内容を教えていただいたんですけど、
はい、
その危機っていうのは具体的にどういうことを指すのかなとかもお伺いできればと思うんですか。
そうですね、うん、まあ、具体的にっていうともうほんと細かいんですけど、
はい、
まあ、先にちょっと大雑把に言うと、うん、まあ、簡単に言うと市民の命に関わるものっていうものが危機ということで、
命が、
そうですね、
なるほど。
そこで言うと、先ほどの交通安全だって交通事故で、まあ、命を落とし金ですとか、で防災なんかも災害によって命を落とす可能性があるですとか、
はいはい、
まあ、この新型コロナウイルスに関しても、うん、やはり市民の命に関わるということで、うん、全部その一言が命に関わるというところがキーワードになっているというところですね。だから今後そういった命に関わるっていうところで、まあ、新しいそのお仕事業務だっていうものがもしかしたら今後、
うん、そうですよね、うん、日々その危機っていうものはどんどんこう、
はい、
新たな危機っていうのが出てくるわけですからね。なるほど。じゃあ、危機管理担当ということで、そういったその命に関わる危険から私たちをこういかに、ま、守るかというか、その危機をどう避けるか、
うん、
どう対処するかということをね、
はい、
日々してくださってるということで、はい、小野山さんなんですけども、具体的にじゃあ一日の、ま、スケジュール、
はい、
毎日それは違うと思うんですけども、
はい、
まあ、例えばあるとある一日どんな風に過ごしてるんですか。
そうですね、私に関してはもう本当に末端の平職員ということで、まあ、主に事務作業が中心ということになるんですけど、うんうん、まあ、結構午前中なんかは窓口だとか電話っていうのがよくかかってきたりしますので、うんうんうん、まあ、そこに対して防災に関するお問い合わせに答えさせていただいたりですとか、まあ、あとはその適宜ですね、役所の中の会議ですとか、うん、あとその市民の方から防災出前講座と言いまして、その防災に関して こちらからというか私が講師としてレクチャーするっていうのを、はい、まあ、受け付けてますので、まあ、そういうところの資料を作ったりだとか、打ち合わせしたりだとかいうところですね。
うんうん、
あとはもう余力空いてるその業務の隙間を縫って各避難所、うん、まあ、川崎市立の学校なんですけど、
うんうんうん、
そこの防災倉庫を回って点検したりだとか、
うんうん、あ、そういうこともしてくださるというか、
そう
お仕事に含まれてるわけなんです ね、
やっぱり窓口以外のところでもちょっと動いてる部 分はあります、
ね、思っている以上にだから現場に出向くことが多いんですよ ね、 だから聞いたね、小野山さんのその仕事の立場だとね、はい、今実際やっぱりその危機管理に関しての問い合わせっていうのは増えてるんですか。
昨年が特に多くてですね、やっぱりその2年前に令和元年東日本台風で中原区浸水被害が出たということで、はいはい、その明けの翌年、落ち着いた頃、ちょうど半年経って落ち着いた頃だったので、うん、だいぶ防災に関しての問い合わせは多かったですね。
そうですね。人々がだから大丈夫かなってこう意識をこう、うん、持ち始めたその時期っていうのが、
うん、そうですね。でちょうど私がその時にあの移動でやってきたので、ね、始めた時にかなり、はい、だいぶあのそうですね、ピリピリしたというか刺激がある。
もうね、あの緊張感も持ちながらっていうね、はい、現場だと思うので本当にね、うん、ああ大変なお仕事なんだなというふうにあの思ったんですけれども、うん、あの小野山さんが思うその、はい、まあ、中原区の特徴とか、あとはそのなんていうかな、他区にはない他のね、
そうですね、
他に6川崎市にありますけど、うん、はい、その他の区にはない中原区危機管理担当ならではの、まあ、お仕事みたいのって何かあるんですか。はい、
そうですね、中原区の特徴としてまずタワーマンションが多くてですね、うん、まあ、開発も結構されているので、うん、あのなので若い方々がすごい転入していて、でかつ中原区の外から来る人がすごく多いということで、うん、あのなのでそのタワーマンション特有の防災の課題というのもあるということですね。なのでやっぱりその一昨年のその台風19号被害でタワーマンションさんの方も防災に意識が高まってきたということなんです
けど、うんうんうん、はい、この番組でもね取り上げたこと何度かありますね。
そうですね、はい、なのでそういったあのタワーマンションの方々から防災に関してちょっとあの防災どうしたらいいかっていうようなご相談とかお問い合わせとか、まあ、それに関して打ち合わせっていうのも結構あの頻繁にやらせていただく機会もあったんで、まあ、そういうところは他の国はないところかな、
ね、そうかもしれないですね。それは本当に今ね武蔵小杉といえばって言ったら語弊あるかもしれないけどね、やっぱりタワーマンションっていうのはね、うん、一つの特徴で出てきますから ね、 ね、中原区のね、
中原区、私のことなんですけれども、中原区の図書館でいろいろ防災のことを調べに行った時に、うん、はい、あのタワーマンション専用 の、 あの防災の本があるんですよ、はい、それをお借りしてちょっといろいろ調べようかなと思った時に、うん、なかなか借りれない時期っていうのが あったんですよ。はい、特にあの台風でちょっとあの被害があった時期あったじゃないですか。その時期の時期とか、うん、やっぱりみんなそういうの見てお勉強されてるのかな、
ね、やっぱ高いっていうことなんですね。それだけね、
そうなんだ、タワーマンションのね防災
本当です ね、 ね、はい、なるほど。じゃあまあそんなことでね、まあ、中原区っていうところで今本当中原区ならではのお仕事をされてる小野山さんなんですけれども、
はい、
まあ、今までその職員さんとしてのお話をちょっと伺ったんですけども、はい、まあ、個人的にでももちろん職員としてでも結構なんですけど、はい、中原区とか、まあ、もう狭く武蔵小杉の好きなとことか、はい、おすすめのなんかスポット場所とかなんかあればぜひね聞きたいよね。
はいはい、
そうですね、まあ、職員として言うとちょっとベターなところなんですけど、うん、中原区役所がいいのかな
と思っていて、すごい今お聞きになってますか、区役所の、ね、上司の皆様方ね、あのしっかりと今 PR をされております
。やっぱりあそこはやっぱ花壇もあったりベンチもあったりして、
うん、そうなんですよね、あの本当花壇綺麗よとっても、はいはい、
春なんかお花も咲いてたり
ね、区の花のパンジーもすごいいっぱいね咲きますよ ね、
てて、うん、ね、やっぱりその春秋なんかこう日がちょうどいい暖かさがあるので、日向ぼっこにちょうどよくて、昼休みもちょっとそこで過ごして
、そうなんですか、
何かあったりして、
リフレッシュの場所になりますね、はい、
やっぱり職員さんとして、
ね、そうですね、職員
だ、個人的にも何かあります。
個人的に言うと、うん、あの最近あの武蔵小杉駅前のセンターロード
に、
はい、うん、あのラーメン林田っていう、
ね、
はい、あの店ができて、はいはい、そこからあのやっぱ行ってみたらだいぶ美味しかった、
ね、だいぶ美味しかったそれは相当美味しいですね、うん、
ちょっとあのことあるごとに
これ お気に入りの、
そうです、仕事帰りに寄って食べたっていうのはあります、ね、
あの DJ 恵子が林田がさ、そのラーメン林田ができた時にさ、すごく盛り上がって教えてくれましたよね、その、うん、林田、うん、あの有名店なのよって言って、うん、明日その林田だ、
林田、
へえー、
まだちょっと私足を運べてないんですけれども、行列とかは、
あ、行列はあんまりないですね、うん、あ、でもその、うんうん、多分お昼時とかに行くと混んでると思うんで、
あ、時間帯によって、
休日だとか、うんうん、まあ、平日の夕方とか夜だと、はい、あの比較的空いてるので、
なるほど、
そういうところに行くとちょっと夕飯にラーメンっていうのはちょっと健康的にいかがっていうのはあるかもしれない。
それはもう、
ね、ご自身で、ね、やっちゃうからね、それね、
そうそうそう、大丈夫です、う
ん、じゃあ、 あのちょっと空いた時間を狙ってね、今の時期ね、はい、行ってみていただいて、うん、センターロードの、まあ、向こう側って端っこの方ですよね、
端っこの方ですよね、
サードアベニュー側みたいな感じですよね、うん、林田端っこにありますからね、
はい、
ぜひ小野山さんおすすめですから、ね、だいぶ美味しいラーメン、
はい、ということですよ、
召し上がってください、
はい、
はい、ありがとうございます。え、小野山さんは、はい、小さい頃からこういう、まあ、公務員というか役所で働くっていうことを目指してた、なんか夢だったか、どういう夢だったんですか。
小さい頃の夢は、まあ、小学校のアルバムに書いた記憶があるのは、気象予報士だった。
でもさとか言ってちょっとなんか雰囲気出てないですか。
そうですね、あの、うん、お天気お兄さん
っぽい、あの私のミヤネ屋に出てくる、
うん、
あの映画見ますね、私はね、
はい、まあ、結局ならなかったし、うん、あの勤めた時も最初は役所ではなくて、はい、まあ、銀行に勤めてたんですけど。
あ、そうなんですか。
そこからちょっとあの働いて、まあ、2年ぐらい働いて、まあ、そこから転職して、
あ、なるほど、
まあ、ちょっと純粋に人の役に立てる職業がいいっていうので、う、まあ、それはあの民間企業よりも公務員かなっていうので選んで入ったっていうところ
なんです。だってじゃあまさにね、危機管理で私たちの命をこう守るっていうところで、はい、ね、もう人の、でも役に立つどころじゃない、本当にね、もう先頭に立って守ってくださってありがとうございます。ね、本当に大変なお仕事にね、ついてくださって、ね、
その天気予報士さんと今のお仕事とちょっとあの被る、
あ、まあ確かにそのなんかね、先を予測するみたいなことに関してはね、そうだね、
なるほどね。じゃあちょっと何かしらこうリンクしてるところが思いの中であるのかもしれないですね。
うん、はい。さあ、そんなね、じゃあ小さい頃からこういったこう未来をなんとなく想像しながら、はい、今このお仕事をしているという野山さんなんですけれども、はい、今後中原区金危機管理担当としては何か事業、はい、どういったことをしていくとか、うん、事業計画みたいなものがあるんですか。
そうですね、今後予定しているものとしてもちょっとあの市民の方々に目に見えて、うん、あの分かることではなくてですね、まあ、ちょっとコロナ禍で、あの新型コロナのコロナ禍とかもあるので、はい、なかなかちょっと表立ったあの取り組みじゃないんですけど、
なかなか、ね、はい、
あの、まあ、地震の時 の武蔵小杉駅周辺の帰宅困難者対策のために、うん、あの鉄道の駅ですとか、はい、そういったの関係施設含めてちょっとあの初期に訓練を行う予定だったりとか、 あとはその引き続き各避難所を回って倉庫の点検をしたりですとか、はい、あとはその実際に職員も鍛えないと災害対応難しいので、
確かにそうだ、
そういった訓練も、まあ、ちょっとあの市民にはちょっと目に触れにくいところであるんですけど、まあ、水面下でやっていくというのを予定しています。
だから本当にあの冒頭でね、縁の下の力持ちっていう風に紹介させていただいたんですけど、はい、まさにだからそうだなと、表立って、うん、まあ、活躍っていうか、表立って何かこう目に見てるということはないかもしれないけど、うん、何かいざ起きるっていう時のためのことを前もってどんどん進めてくださってるっていうことで、うん、本当に何だろうな、
支えられてます
ね、支えね、本当にね、
危機管理
ありがとう、ありがたい気持ちやな、本当に市民としては、うん、ありがとうございます。貴重なお話、はい、いろいろ聞かせていただきました、じゃあ最後になりますが、はい、改めて、はい、その本日ねお越しいただいたこの機会に、はい、中原区危機管理担当として、はい、リスナーの皆さんに何かお伝えしたいことがあればぜひお話しください、
うん、はい、防災って言っても、まあ、我々危機管理担当が業団の仕事として、はい、まあ、責任を持ってやらせていただいているところあるんですけども、はい、防災ってそもそもの自助っていうところと共助、うん、あと公助って3つの、はい、あの概念がありまして、
自分を助ける、
はい、共に助ける で公
に助ける、
公
に助ける、なるほど、
でもう私はその公助のところで頑張っているところなんですけど、はい、やっぱりその自分の身を自分で守るということ、うんうん、でそれがちょっと難しいと、まあ、近くに住んでる方、近くにいる人たちで助け合うこと、うん、この2つも非常に重要でして、うん、なのでその3つの要素が揃って、あの初めて防災力っていうのはどんどん高まっていくんですね、っていうふうに思います。 ますので、やっぱりその日々あのやはりこのコロナ禍新型コロナウイルス蔓延している中で、人との関わりが少ない分、より自分の身を自分で何とかするっていう工夫を日頃から考えていく必要性というのは前よりも高まっているのかなというふうに思います。ということで、まあ今一度ご家庭の中での物の備蓄ですとか、あらかじめ何かあった時の避難の計画っていうのを各ご家庭ごとに考えていただけるとありがたいなと思います。
説得力がありますね。
はい、現場の方の声ありがとうございます。他にもまだ何かお話しいただけることありますか？
もう一つが、やっぱりその先ほどの新型コロナウイルスが蔓延しているところがあるので、あの我々も避難所というのは用意して環境整備努めているところなんですけれども、やはり一つの場所に大勢の人が集まると蔓延するリスクっていうのはどうしてもあの人数が増えることに高まっていくのはもうちょっとしょうがないところなので、まあ、そういうところを見越して先ほどの避難計画の一環で、避難所以外に安全だと思われる避難先の選択肢をいくつか持っていった方がいいかなと、これもちょっと実体験でちょっと時間を押しちゃってるかもしれないんですけど、
大丈夫です、皆さん、
この危機管理担当来る前に、私まだ全然防災関係ないところで働いてたんですけど、職場があの JR 川崎駅すぐ近くのビル7階で働いてたんですね、でその時にあの台風19号が来た時に、自宅はあの鶴見川の50メートルそばのところの、1階部分に住んで
るんです
、今も住んでるんですけど、避難しなきゃって言った時に、近くに横浜市が建てたあの用意している避難所あったんですけど、そこも同じ高さなので、あ、避難者もちょっと機会も同じかなと思って、自分の職場に避難したんです。
なるほど、
でそこだともう水のもう7階です
もんね、で
何かとも職場にいるので対応もできるだろうということで、それであの時はあの自分の判断で避難所じゃなくて職場に避難したっていうのが、今思えばそれが分散避難の一つにつながったのかなというふうに思います。
本当に、避難先っていうのを避難所に避難しなきゃっていうふうに思ってる方多いかもしれないけど、必ずしもそうじゃないこともありますもんね。
そうですね、雨の災害だと特に水の来ない高さに上がれば、被害は避けられるので、そういった条件にかみ合うところをこう考えていただくっていうふうに思います。
いや、今日あのね、この番組では毎週1分防災っていうコーナーでいろいろ防災に関してお話ししてね、今日も一応お話は用意してましたけれども、これが1分防災以上の、お話だったんじゃないかなと思います。
現場の方の声でしたからね。
いや本当にね、なんかリアルタイムのっていうところもあり、本当に貴重なお話聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。お忙しいところにお越しいただきまして。ありがとうございました。ということで、改めまして、本日のゲストさんは、中原区役所、危機管理担当、小野山和樹さんでいらっしゃいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、ではここで、小野山さんから一曲、リクエスト曲をお届けしたいと思います。曲紹介の前に、どうしてこの曲を選んだのかお話ししていただいて。
曲としては、実は、アニソンなんですけども、小学校の時に聴いてた曲、見てたアニメの曲で、曲調だとか歌詞が結構切ない感じで、今でも聴くと心に響くっていうので、今日選曲させていただきました。
なるほど。では、心に響かせながら、曲紹介お願いいたします。
アイビッシュで、君と僕です。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分間でございましたが、最後まで突っ走ってまいりましょう。さあ、今日もいただいているお便りご紹介いたします。ルルお姉さんからお願いします。
お願いいたします。皆さん、たくさんのお便り
ありがとうございます。
まず1つ目はたまっちさん。
たまっちさん、
ありがとうございます。ゆゆルルお姉さん、七重さん、恵子さんはいるのかな。こんにちは、たまっちです。区役所はこの前新型コロナワクチン接種に行ったのが久しぶりです。
あら、ワクチン受けたんだ。
自分の行動範囲の外にあるのでなかなか行く機会がないですね。自分は多摩区なので図書館が区役所に併設しているのでもっと行くようにすると良いとは思っているのですがなかなか行くことがないですね、とのことでございます。
なかなか行くことないかもしれないから ね、だからこそこの、今日この機会に 中原区役所ですよね、どんなお仕事されてる人がいるのかなっていうことを知っていただけただけでもね、良かったなと思いますよ。
社会科見学でございますよ、
ね、今まだ私たち金額中だから、
そうです、
そういうことです、はい、続きましてお願いします。
ピコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ゆうゆう、よかったよかった、偉かったね、とね、優しいお言葉。
さっきの冒頭の私のご報告かな。はい。ピコちゃんさん、ありがとうございます。ご心配おかけしました。
はい。せっかく杉スイッチを楽しみに聞いてます。涼しくて風邪ひかないでね、とのことです。
しましょう、ピコちゃんさんも気をつけて。
お気をつけてください。新川崎タウンカフェに、ピコちゃんさん、よく行くそうですよ。添付の本を読んで東京、港区の千葉の家や、新橋ラボがお手本と知りました、
お手本になってるカフェが他にもあるんだ
ね、はい、8年前東京都港区ご近所イノベーションの研修を受けた私、つながりがあることを知り嬉しく可能性もすごく感じています。
ありがとうございます。新橋ラボカフェあれね、先週、オカリナの奏者のジュンジュンさんがいらっしゃって、今週の土曜日でしたよね、はい、BGM コンサートやられるっていうことです、気になる方はぜひ番組の放送後期ご覧になってみてください。はい、ピコちゃんさん、ありがとうございます。
続きましては、佐藤さん。
佐藤さん、ありがとうございます。
メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。本日の内容は、区役所の方がゲストというのこと、行政が何をしているのか分かるのはありがたいです、ね。なかなか情報が入ってくるようで入ってこないというのがありますから、興味深く聞きますね、とのことでした。
どうでしょう、聞いてくださってね、これで少しでもね、分かってくださって、
はい、
またちょっとこの機会に、親しみっていうとどうなんだろう、分かんないけど、なんかこう、少し身近なものにより感じてもらえる機会になってたら嬉しいなっていうふうに、ね、思います。
そうですね。
はい。
はい、ある佐藤さん。
ありがとうございます。
さあ、続きましては、フロンターレ情報をお届けします、ね。
お願いします。
はい。昨日は、ルヴァンカップ準々決勝第1戦、ホーム&アウェー方式のアウェー浦和レッズ戦、はい、引き分け。
辛くも引き分けでございました。
第2戦は、5日の日曜日、はい、ホーム轟陸上競技場で18時キックオフ。
はい。
皆さんいませ。ホームゲームということで、川崎 FM でも実況放送がありますので、競技場に行けないときは、ネット配信やラジオの前での応援よろしくお願いします、とのことです。
はい。はい。しましょう。いつもたまちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お便り以上でいいかな。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
さあ、ということでね、お届けしてまいりました。川崎ショータイムカフェリースイッチオンでございます。はい、いかがですか、小野山さん。最初緊張してるっておっしゃってたけど、最後の方少しはご覚悟くださいました。
はい、ほぐれ
ました。あ、よかったです。ありがとうございます。よかった、よかった。ね、本当私たちも行政の方が、役所の方がいらっしゃるっていうと、なんかちょっと、なんだろうな、そうそういうね、気持ちにちょっとなってたんだけれども、小野山さんがね、こういった、なんだろう、真面目な中にも、ちょっとこう、人をほんわかさせてくれるような雰囲気をお持ちの方だったからね、楽しくお話しすることができましたね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、来週の番組メインパーソナリティは DJ 恵子でしたっけ？ルルお姉さんでしたっけ？
そうなんです。
じゃあ来週ルルお姉さんですね。よろしくお願いいたします。
はい、ごめんなさいね。私じゃなくて、来週は DJ 恵子。
来週 DJ 恵子。
はい。
いろいろね、直前で買ったりとかするからね。
は
い、もしかしたら違う人かもしれない。急にシチューさんがメインパーソナリティかもしれない。
そんな回もあるかもしれない。
こういうこともあるかもしれないけど、予定ではじゃあ DJ 恵子でございます。
失礼いたしました。
はい。さあ、小野山さん、ちょっとお時間あるので、また最後に改めて何かこうリスナーさんにね、お伝えしたいことあったら、遠慮なくお話しください。
は
い、
そうですね、8月からも台風来ていて、雨の災害、すごい気になるところだと思うんですけども、はい、実は地震も日本ではよく起きるかもしれないと言われている。
昨日は9月1日防災の日、関東大震災から98年だったかな。
98年、
はい。
なので、はい、実際は災害いつ起きるかわからないということになりますので、はい、今一度日頃の備えというところを皆様にご注意いただければと思います。
そうですね。
は
い、そのだからよく話すけれど、防災っていうと岩下は備えなきゃとか、なんかこうハードルの高いもののようなイメージがちょっとあるのかもしれない。そう、本当にいざ必要にならないとなかなかこう準備ができないところは正直私もあるので、なんだかこう重い腰 をこうなんていうの、ね、日本語合ってる、
合ってます、
そうっていうのね、うん、もうこう立ち上がってなきゃいけないなみたいなところあるんですけど、うん、その今最近だと結構100円ショップとかでも防災グッズ出たりするじゃないですか、はい、ね、あの簡易トイレとか、うんうん、なんかランタンとか、はい、水用のなんかバッグ、プラスチックボトルみたいなのとか、はい、いろいろ売ってるから、なんか本当に気軽な感じで一回なんか100円ショップとかでも、ね、うん、見てみてとかして、はい、なんかちょっと試してみて、あ、こういう感じなんだなみたいな風にちょっとでも知っておけば、そのちょっとが後々必ずいざっていう時に役に立ちますよね、
うん、そうですね、あと、うん、何買うかっていうところにのアドバイスというか、
はいはい、あ、ぜひぜひ、
あの最悪の時は水、電気、ガスが、まあ、ライフラインですね、はいはい、そこが、まあ、最悪止まる可能性もあるので、
なるほど、
水、まあ、流れなかった時、うん、電気がつかなかった時、うん、ガスもつかなかった時、
はい、
まあ、それぞれ起きたらどうなるんだろうってことをイメージして、
ライフラインの水、
そうすると必要になってくるものっていうのがだんだん分かってくると思
って、今日は1分防災がもう5分防災くらいになったね、はい、水、電気、ガスがなくなった時のこと、皆さん、はい、想像してくださいね、
はい、
本当にあの最後までためになるお話どうもありがとうございました。本日のゲストは中原区北に担当の小野山和樹さんでいらっしゃいました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は各社の提供でお送りいたしました、来週もぜひお聞きください。では最後にね、みんなでマイクに向かってご挨拶さようならですよ。リスナーの皆様もよかったらご一緒にお願いします、はい、それでは、ご挨拶しましょう。せーの、さようなら。水